改めましてもう一度おはようございます。お二人の姉妹方のお証しを聞いて、確かな信仰の告白をなさったということを思います。神様がお二人を格別にこれから豊かに祝福をしてくださるように心が願っています。また、光姉妹の美しい声で賛美も心に染みておりました。大変感謝しています。さて今日は、そうした洗礼を受けられるという特別の恵みの時であり、またお二人には特に、そして今日集っていらっしゃる方々に、神様の特別のメッセージ、パウロがこのローマ人への手紙に書き送った大きな大きなメッセージ、これをお伝えしたいというふうに思っています。では一言お祈りしてご用意したいと思いますので、どうぞ黙祷の姿勢をお取りください。父なる神様、人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできない、あなたそう仰せになります。神様、一度私どもは、両親の庇護のもとで生を受けました。けれども、もう一度、人間は一体誰によって命が与えられ、生き生きと生きることができるのか、人生の意味や目的を知ることができるのか、それは良心を通してでは得ることはできません。創造者である私どもの救い主、イエス・キリストの父なる神を通して示されます。今日、特別にお二人の姉妹方は、そのことを深く悟り、そして、洗礼という恵みに預かられることでございますが、どうかいよいよ確信が与えられていくことができますように。また、こうして今日集われたお一人お一人が、聖書の示すところの大きな神様のご愛をお知りになり、一層強められて歩まれますように、今からの時を見て委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、もう一度、ローマ人の手紙を38節をお読みいたしますと、私はこう確信しています。これはパウロという伝道者がローマの教会の求道者、信者の人たちに対して書いた言葉。ローマ書の8章は結論的な大きな言葉なのですけれども、私はこう確信していますっていうんですね。パウロが自分の個人的な考えを述べてこう思いますというんじゃないんですね。あるいはこうあってほしいですという願いでもないんですね。確信なんですね。私の友人にやたら確信という言葉を使いたがる牧師がいるんですね。先生、これからの伝道は英会話伝道だということを確信しましたって言うんですね。そうですか、頑張ってね。で、1年後彼に会いますと、やはり気になりましたので、その後英会話伝道どうなったって声が聞きますと、あれですか、私の町にですね、野田の駅前留学入ってきましたんでね、もうお任せしましたって言うんですね。あ、そう。で、しばらくするとまたですね、先生、今は韓国ドラマブームですね、冬空見ましたか。見たよ。チェジューはいいですね。今テレビのニュースでですね、各韓国語の教室はもう満員だそうですね。だからそれを考えていた時に、これからの伝道の突破口を考えていて、ちょうど私の教会に韓国の方から来ました韓国人の教会員がおられるんですよ。これは神の御心と確信してですね、私は韓国講座を始めることにいたしましたって言うんです。そう、頑張ってね。で、またありましたので聞きますと、チェジューはうちの教会に来てくれるかと思って祈って頼んでいたんですが、どうも忙しいので来てくれなくて、どうも韓国語ももう一つだということで、あれもうやめましたって言うんですね。こういうのは確信って言わないですね。こういうのは妄想って言うんですね。確信というのは、いつ、いかなる時も、いかなる人にも、いかなる状況にも、 決して揺るがされないところの神の真理、あなたがどういう状況になろうと、あなたがどういう環境の中におろうと、どういう問題の中におろうと、決して変わらない、揺るがない真理、それが聖書の言う確信なんですね。私はこう確信していますというんです。じゃあ何が確信なんでしょうか。続いて読んでいくと、死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。端的に言うならば、どんなことがあっても、どんなものがあっても、私たちを神様の愛から引き離すことはできないっていうのが確信だっていうんですね。あなたが知っていなくても、あるいは全然聖書とは違う言い方をなさっていたとしても、あなたに対する神の愛は、決して引き離されないところの確信的なメッセージなんだ。こういうんですね。どんなものとこう書いてありましたが、どんなものということの中には、災いとか、苦しみとか、病気とか、悲しみとか、死とか、そういうことも含まれているわけです。で、そういうことの中にあってもというんですね。で、このような宗教というのは考えてみますと、苦しみとか災いとかいうものは、それは、祟りであるとか、あるいはまた、因果応報とか言って、それだけでも苦しいのにもかかわらず、それはあなたのせいですよ。原因があって結果がある。あなたに原因があるから、あなたに苦しみがあるんだ。そういうようなことを言うわけですね。しかし聖書を見ますと、そして今お二人それぞれに人生の大きな問題に直面しておいでになったわけです。聖書を読んでわかることは、苦しみというものは、祟りでも、災いでも、呪いでも、あなたがダメであるからでもなくて、それは神があなたを呼ぶコールサインなんですね。私のところにいらっしゃい。私があなたの創造者である。私があなたの解決者だから、私のところにいらっしゃるという、神があなたを呼ぶコールサインなんですね。また同時に、人間が神を呼び求めるところのコールサインなんです。だから、苦しみの中にある方は、祟りでも、災いでも、呪いでもなくて、あなたの命の創造者である神のもとにやってきていただきたいんです。神はあなたを招いていらっしゃるんです。そうでなければ人間は、本当は、もともと命の創造者なんですから、時至って神様、もうあなたにお従いしますと言ったらいいんですが、人間は頑固者です。ちょっとやちょっとでは神を求めない命の創造者であるにもかかわらず、神をそっちのけで背を向けて生きるわけです。でも、耐えられない試練ではなくて、耐えられる分だけの試練の中で、神は私たちに、コールサインを発されるんですね。私を呼びなさい。私はあなたを呼ぶから。と言って、優しい神のもとにあなたが来ることができるように。イエス様は、すべて重によって苦労している人は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私のところに来ても、休めとは言えません。ソファーに座ってくださいぐらいしか言えない。イエス様は、すべて重荷を負って苦労している人は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。相当実力がなかったらこれ言えません。どんな問題があってもすべてですから、イエス様は招かれるんですね。苦しむ中にある方がおられたら、聖書のところを通して教会に来て神様に出会っていただきたいんです。単なる宗教を売ろうというつもりは私には毛頭ありません。あなたが幸せになるために、苦難に打ち勝つことができる人生を体験していただくために、あなたの命の創造者である神に出会っていただきたいんです。 そして世の常識な思いをすっかり変えていただきたいんです。災い、祟り、呪い、因果応報、こういうような考えを捨てさせていただきたいんですね。皆さんは水曜日の祈祷会があるっていうのをご存知でしょうか。まあ教会の方はご存知なんですが、2週間前にですね、教会の祈祷会に出席をしています夜ですね、金曜日の朝もありますが、私たちの教会に中国から来まして、今年の春に洗礼を受けた C 君、まあ日本語を読みで言ったら失礼なんですけども、中国語はどうもきちっと発音できないので、失礼してるんですが、 C 君、まあ、C 月子の C 君、君は誰々君の君ですね。リックンまでは名前の。彼がね、深い質問したんですよ。どういう質問したかというと、聖書の中で、神様は母の体内にいる時から私があなたを作ったと言われる。そうだとしたら、例えば障害で生まれるような子供もいます。かわいそうだって思う。なんで神様はそんな子を作るんですか？いいですね。深い質問ですよね。で、私は、ある時、その質問に深く考えさせることがあったんですが、このコンゴの街を歩いていました時に、障害、本当に歩くことが大変難しいような男の子がビッグを引きながら、こう体ブルブル振らせながら歩いてたんですね。そしたらですね、親子連れ、子供とお母さんがそのところを通り過ぎたんですね。そしてお母さんが思わず言ったんですね。かわいそうやねって言ったんですね。それを聞いて、そのブルブルと震わせながら歩いていた男の子が本当に怒るような顔をしたんですよ。お母さんはきっと動揺心から言ったんだと思います。悪気はないと思います。しかし皆さん、あなたも考えてみてください。常に誰かからあなたは生きることはかわいそうだ、かわいそうだ、かわいそうだって思われながら生きるっていうことはどういうことですか？いつも憐れみをいただくような形で生きる人生をあなたは生きたいですか？そうではないでしょう。皆さん、五体不満足という本を書いた音竹博忠さんという方ご存知ですか？本当に両足がないんですね。そして音竹さんは五体不満足という本を書いてベストセラーになって、いろんなテレビにもあちらこちら引っ張り出となって結婚まで今されているわけですが、その音竹さんが、これもまた94歳になる日野原重明さんというお医者さんがいらっしゃいます。この人との対談の中でお母さんのことを触れてるんですね。で、このお母さんが、音竹君が生まれてきた時に何と言ったかということをお母さんの言葉を載せてるんですよ。お母さん方、自分の子供が両手両足なくて生まれてきたんです。どう思いますか？お母さんはね、まあなんてかわいいって言ったんです。で、篠原先生は痛く感動して、君も立派だけどお母さんも立派だねって言ったんですね。で、音竹さんはその本の中で、不便ではあっても不幸ではないって書いているんですね。私もそうだと思います。不自由はあるでしょう。だから助けてあげないといけない時があると思います。しかし不幸じゃない、不幸せじゃない。どんな人にも聖書に出会ってくると、イエス・キリストがこの人は生まれつきの盲人に対して誰かが罪を犯したからこうなったのではない、両親でもない、この人自身でもない、神の技がこの人に現れるためだとおっしゃったんです。 命的な言葉です。自分もまた一人の人間として普通に幸福になる権利があり、普通に才能を発揮することができ、悲しみも辛い経験もまたそれを用いられていく経験をして生きることができる。そういう人生を生きることができる。確かに私たちは様々な痛い経験をする場合がありますけれども、聖書を通して神を知るときに、すべてのことは働かせて益に変えられていく。そしてまた神様はここでどんなことがあっても、神の愛から私たちを引き離すことはできません。というんですね。聖書は神の愛からあなたを引き離すことは絶対できない。あなたは神に愛され、あなたは神に大切に思われ、そして生かされているんですね。皆さん愛なんてと思いますか？愛こそ原動力ですよ。ご主人、あなたが家に帰ってきたときに、疲れた仕事の中にあって、帰ってきたときに子供がお父さんって言って元気に飛び込んできたら、疲れも吹っ飛ぶでしょ。奥さんがお帰りなさいって言ってくれたら、それだけで疲れも吹っ飛ぶでしょ。あるいは逆に、心落ち込んでる奥さんがいて、ご主人が優しい一言をかけてくれたら、疲れも飛ぶでしょ。あるいは子供がお母さんに向かって、お母さんが私のお母さんで嬉しいって言ってくれたら最高の賛辞じゃないですか。料理ができる、洗濯がうまい、そういうことに勝ってお母さんが私のお母さんであって嬉しいと言ってくれるっていうのは一番嬉しいことですね。子供もまた親から、あんただったらできるよ、あんただったら人生やっていけるよって言って、後ろから肩をポーンと押してくれるような言葉を子供が聞けたら、やっぱり最高じゃないですか。でもね、今、本当に素の自分というか、あるがままの自分を出せるのはもう家庭ぐらいしかないと思うんですよ。学校でもいじめがあるでしょう。職場でもそうでしょう。戦々恐々でしょう。本当の自分、素の自分を出せる場所は家庭しかないと思いますが、その家庭で素の自分を出したらどうなりますか今。喧嘩になるでしょ。争いが生まれるでしょ。時には殺しだってあるんでしょ今現実。ひどい時代ですよ。本当の素のままの自分が受け入れられる、愛されるということが、どんどんどんどん少なくなってきている時代なんです。以前も申しましたけど、私の好きなキャッチコピー、公共広告機構のキャッチコピーを私はいつも心に留めています。命は大切だ、命を大切に、そんなことを何千回何万回聞くより、あなたが大切だって誰かがそう言ってくれたら私は生きていける。そうだと思います。どんなに命の教育、命は大切だって説教しても意味がないんです。治らない現実。学校の先生は、校長先生は体育館に子どもたちを集めて、命は大事だよ、大切にいっぱい言います。でも治りません。でも誰かがあなたに向かって、あなたは大切ですって本気で言ってくれたら、あなたは生きていけるんです。誰が言ってくれますか？聖書の確信は、私はこう確信しています、死も命も見つかりも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被動物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。神はあなたが大切だ、あなたのために私は命を捨てますと言われる。なぜ確信と言えるんですか？それは先ほど今週の御言葉というのをご一緒に見ました。32節の言葉を読んだんです。 私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。皆さん知ってください。2000年前にキリストが十字架にかかった、それはユダが裏切った、そう聞いたこともあった。しかしそんなことは表面的なことです。しかし聖書が語っていることは、私たちどうしようもない罪人、死んだ後に神の裁きがあって地獄を宣告されても仕方ないような神の前に罪人である私たちのために、神の御子イエス・キリストが神の位を捨てて、あなたのためだったら死にます、あなたが裁きに遭う位だったら私が代わりに裁きを受けますと言って十字架にかかって裁きを受けてくださった。それが十字架なんですよ。つまり十字架は神が愛しているということの歴史的な事実としての印なんですね。だからこそ確信を持ってパウロは言うんですね。天から声があって、あなたを愛してるよとだけ言うんじゃないんです。文字通り2000年前、神は一人をこの世に送って、あなたと私のために死んでくださった。それがキリストなんです。だからどうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。全てのものです。あなたがこれからの人生、もう私なんかダメだ、もう私なんて才能もない、力もない、こんな失敗がある、どんなことがあったとしても御子をさえくださった神があなたに全てのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。そう言ってくださるんですね。あなたの人生は変わるんですね。あなたの人生は作り変えられていくんですね。あなたが向きを変えて、今まで神に背を向けていた人生から向きを変えて、主よお願いします、私のために死んでくださったのであればあなたを受け入れてこれから進んでいきます、それだけでいい。洗礼とはそれが分かったことの証です。どうぞ土屋さん、飯塚さん、この恵みの時を忘れないでください。そしてずっと召されるまで、イエス・キリストがあなたを愛し、あなたのために命を捨ててくださったお方である、そのことを深く深く心に留めて進んでいただきたいと思います。またクリスチャンの皆さん、ここにこそが信仰の土台です。あなたが信仰がもし失いかけているのであれば、あるいはスランプに落ちているのであれば、もう一度十字架を仰いでいただきたいんですね。あなたを愛してやまない神様、救助者の方はこのキリストを求めていただきたいんですね。お祈りして終わりたいと思います。